水商売の成功マニュアル、売れっ子ホステスの育て方、難波芳幸。はじめに、水商売のお店はコンビニやラーメン屋より多い？この本を手に取ってくださってありがとうございます。私は水商売のコンサルタントをしています。ある日、いつものようにお店の改善について考えていて、ふっと思いました。水商売のお店ってどれくらいあるんだろう？早速、国が集計した資料を調べました。それによると、バー、キャバレー、ナイトクラブなど、水商売に該当するお店は約18万店となっていました。これって多いの？そう思って他の業種について調べました。すると、コンビニが約3万8000店、中華料理、ラーメン屋を含むが6万3000店、そば、うどんが3万5000店、寿司、回転寿司を含むが4万店。これら全部を足しても水商売の方が多いことが分かりました。そして考えました。他の業種の本はよく見かけるけど、水商売用のマニュアル本ってある？水商売について書いた本はよく見かけます。例えば、業界のエピソードを集めた本とか、こうすれば女性を口説けるといった本です。しかし、お店を良くするための本や、接客技術を向上させるための本は見かけません。また、水商売では、接客を長年の勘でやっているように思います。もう少しわかりやすく理屈を教えることができれば、短い期間で質の高いホステスが育つはずです。そこで、支流の教育マニュアルをまとめてみました。まず第1部で、水商売の基本的な知識を。第2部で、会話上手な売れっ子ホステスにする、なる方法。第3部で、育てるあなたの心構えについて、と話を進めます。読んでくださる方を、現場の責任者であるママと想定して書きました。しかし、ホステスの方に読んでいただいても、会話の上達方法やホステスがすべきことを理解できるので、十分に役立つと思います。それではこの後第1部に入ります。まずは、業界の基礎知識です。長くお店をされて、自分のお店に閉じこもっていると、業界全体が見えにくくなっているかもしれません。おさらいのつもりでお付き合いください。ホステスを見分ける方法。1。昼下がりの喫茶店で大声で笑っている女性2人は、ホステス？薬指と小指でライターを握ったままおしゃべりしてたら、決まり。2。夕方のイタリアンレストランに入ってきたアベックの女性が髪をガッチガチにセットしてたら、ホステス？アンクレットをしていたら、決まり。3. 大型連休の飛行機に年齢バラバラの女性グループがいたら、ホステス？あ、あれ見てママ！なんて会話が聞こえたら、決まり。4. PTA の打ち上げの居酒屋でやたら灰皿を交換する人は、元ホステス？グラスをおしぼりで拭いていたら、決まり。5. カラオケに行って、妙にノリの良い合いの手で歌を盛り上げる人は、元ホステス？その人が生まれた頃の古いデュエット曲に詳しかったら、決まり。6. 裕福そうに見えないのに、割烹とか寿司屋に詳しい奥さんは、元ホステス？ホテルの1階にあるサロンの名を知っていたら、決まり。週2、3回のホステスは？隠れホステスの正体。1. 銀行や証券会社の OL。 週2、3回アルバイトに来る子の中には珍しくない。 2. 現役の女子大生、女医もいた。見聞を広めるためにと言ってました。 3. アパレル関係はやや多い。 4. 看護師もいる。5. 職場に内緒の子。お店ごとのお客筋が決まっているので、2、3ヶ月バレなければ 90% 大丈夫。6、子供の養育費稼ぎ。20代後半で元本職の主婦。7、小ギャル。軽いバイト感覚で。案外続かない。第1部、水商売の本当の姿を教えます。意外に知られていない水商売のこと。第1章、水商売ってどんな仕事？業界について広く知っておきましょう。1、そもそも水商売ってどんな仕事？ランジェリーパブを水商売だと思ったら大間違いです。流れる水のように収入が不安定な商売。そこで水商売という言葉ができたそうです。いつ頃から水商売があるのかというと、遊郭が起源のようです。遊郭は江戸時代から昭和30年代までありました。安いお店は女性と寝るだけですが、高級店は歌や踊りを楽しみながらお酒を飲み、それから女性と寝るところでした。前半の部分が芸妓という職業を生み出し、やがて水商売になりました。そして後半の部分は性風俗業になりました。ですから水商売は性風俗業ではありません。例えば、女性がお客の上に乗っかってきたり、上半身を脱いだりするお店があります。セクキャバ、ランジェリーパブ等と呼ばれています。この行為は、お客の触りたい、見たいという肉体的欲求を満たすためのものなので、このお店は水商売ではなく、性風俗店です。水商売とは、アルコールを売り、店員との会話を楽しませるお店のことです。ということは、居酒屋のように、お客同士で会話を楽しむお店も水商売ではありません。それでは、気さくなおかみが切り盛りする小料理屋はどうでしょうか。お酌や会話をしてくれても、小料理屋の商品は料理で、そこは料理を食べるお店です。おかみは料理をより楽しんでもらうための付加価値。プラスアルファされたお客へのサービスとして会話をします。会話より料理を売り物にしているので、おかみは水商売をしているつもりはありません。しかしあるお客が料理よりおかみとの会話を楽しみに通っていれば、そのお客にとってそこは水商売です。つまり、水商売かどうかの境は曖昧で、お客の受け取り方次第ということです。この本は会話上手なホステスを育てる本なので、便宜上、ホステスがいて、性風俗でないお店のことを、水商売と呼ぶことにします。2、水商売の常識。1、昼間の価値基準とはちょっと違います。水商売の女性と一般社会の女性とでは価値基準、常識が違います。例えば、ある会社で飲み会があったとします。男性10人で居酒屋の座敷を貸し切り、会社で利用するスナックのホステスを2人呼んで、コンパニオン代わりをしてもらいました。ホステス2人は隣に座り、甲高い声で笑ったり、目を大きく開き、昔の松田聖子のようにパチパチと瞬きをしながら真剣に聞き入ったりします。ホステスのおかげで会は盛り上がりました。もしホステスではなく、この会社の OL が同じことをしていたとします。これを見た同僚の OL はどう思うでしょうか。多分、恥知らず、八方美人、ごますり、尻がる女、しらける。そんな風に評価するでしょう。一方、水商売の価値基準に基づいて、この二人を評価するとこうなります。この二人は今後可愛がってくれそうな部長と若手にターゲットを絞っています。特に部長に比重を置いています。部長が楽しそうにしてくれれば、他の社員も安心してお酒が飲めるし、会も成功と言えるからです。結婚して間もない人や小さい子供がいて、家に帰るのが楽しみな男性にサービスしても、あまり喜ばれません。ですから、他の男性社員には、お酌程度の気配りにします。二人は、部長を挟み撃ちにするチームプレーも行っています。 また会話にメリハリをつけるために笑いだけでなく聞き入る時間もとっています。どうですか？きっとあなたはこの二人をよくできた子だと評価するでしょう。このように全く違う評価になります。さて問題です。この二人と同じようにすれば飲み会が成功しみんなに感謝されると知った OL は今後ホステスのように振る舞うでしょうか？多分やらないと思います。なぜならこのような行動で同僚に悪い評価をされたくないからです。このようにお酒の場で OL は自分、女性の視点で見て同僚、女性からの評価を考えますが、ホステスはお客、男性の視点で見てお客からの評価を考えて行動します。ホステスはお客、男性を楽しませお客に評価されるのが仕事だからです。新人のアルバイトが入ったらこの違いをしっかり教えておきましょう。